まずもってはじめに、新型コロナ感染症対策での医療従事者の皆様、GoTo トラベルなどの観光で来島される皆様への応対の中で、8月26日以来、市内ではコロナ感染者を出さずに必死に食い止めておられる宿泊や飲食関係の皆様に敬意と感謝を申し上げます。ありがとうございます。また議会の冒頭、施政報告で紹介をいただきました郷村中学校の竹下君の活躍、そして今月の20日に行われる全国高校駅伝に長崎県代表として出場する渡野寛太さん、そして田中さくらさん、また壱岐商業高校の荒海太鼓の皆様が全国総文祭への出場も決めておられます。壱岐市の多くの子どもたち、すべての子どもたちがそれぞれの立場で一生懸命学び頑張っている姿に日々感動をしております。この子どもたちが将来生きを担っていけるような仕組み作りは誰もの願いでありますので、その辺の質問をさせていただきます。それでは5番議員清水治が通告に従いまして、大きく3点について質問させていただきます。一つ目の質問は、昨年の6月議会でお尋ねしたことになりますが、壱岐市の奨学金制度についてです。本市の全国学力学習状況調査でも、子どもたちの郷土を愛する数値、いわゆる将来はふるさとに帰って役に立ちたいという思いも高く推移していると思いますので、一人でも多くの子どもたちが何らかの制度を活用してふるさとで役に立ちたいという思いを実現できるように支援するこの奨学金制度の見直しを願っています。今年度から始まった壱岐市第3次総合計画の 5-1 UI ターンの強化の4番移住生活支援の2に、学生の就学奨励金制度という項目があります。記載文を引用しますと、高校大学や高等専門学校、短大および専修学校に進学する学生を対象にした奨学金制度を、現在の貸与型とは別に新たに給付型制度の構築検討を行います。給付型においては、大学等を卒業後壱岐で就業就職した者に対して、一定期間の就業等条件により在学中の奨学金の返済額の一部免除等を検討しますと記載されておりましたので、検討がどれくらい進んでいるのか、今後の状況をお尋ねするわけでございます。今年度まではこれまで通りの募集要項を回覧で拝見していました。12月のこの時期は次年度の予算要望が各課で検討される時期だと思いますので、次年度以降の見通しについてどのような見直しをされるのかなど、できる範囲でのご答弁をお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事の答弁を求めます。西原教育次長。
おはようございます。5番清水修議員の育児奨学金制度の見直しについてお答えいたします。奨学金制度の見直しにつきましては、昨年清水議員の一般質問でもご提案をいただいております。このことにつきましては、第3次育児総合計画 UI ターンの強化に示しているとおり、議員も申されましたことですが、学生の奨学奨励金制度について検討するとしており、これは育児の奨学金を利用した方が大学等を卒業後、育児で就業、就職をした場合に、一定期間の就業等条件により、在学中の奨学金の返還額の一部を免除等を検討するものでございます。検討する内容としては、返還免除に対する財源の確保のほか、期間の設定や就業の条件等を考えておりますが、奨学金は限られた財源の中での定額運用基金であるため、制度を見直すことによって応募者が増加した場合には、審査基準の見直しも必要となります。すべての方への就学支援につながらない恐れがあること、対象年齢や金額、定住期間、職種等の設定において不均衡を生じさせないようにすることなど、いくつかの課題について検討しているところです。現在の育児奨学金制度ですが、令和2年度に2回の募集を行い、高校1名、専門学校短大1名、大学5名の計7名であり、募集定員に満たない状況でございますが、そのような状況の中でも志願をいただいている方は、それぞれの家庭の状況の中で自分の力で奨学金を借りて勉学に励み、卒業したら次の小学生のためにしっかり召喚をすると、そういう固い気持ちを持っていらっしゃる方が志願されていると思いますので、教育委員会はあくまで奨学資金という形の中で、本来の目的である有能な人材を育成することに加え、育児への U ターンにつながる有効な制度となるよう関係部局との協議をしていきたいと考えております。次年度以降の制度につきましては、今、検討しているところでございますが、先ほど申しますように、奨学資金貸し付け制度につきましては定額運用基金でありますので、その運用の中での検討ということになると思います。以上でございます。
議長。
はい、清水議員。
はい。見通しについて、特に定額基金であるということ、そして、公平性なものであることにおきまして、なかなか息の子どもたちの、将来に向けてですね、育児の奨学金制度を、これ総合計画は5年間の計画でありますから、今後ご検討されるのだろうとは思いますが、やはり、このことは何らかの今のその固定基金の枠を外してでも、しっかりした支援というのができるような仕組みをやはり願いたいなと思っております。それを言いますのは、前回も言いましたけれども、対馬市や五島市や上五島町、かなりの多くの長崎県内の市長でもこの給付もしくは返還、猶予免除等の新たな取り組みといいますか、あくまでそういう地元に帰って就業するというような条件を満たしながら、できるだけ、若い担い手を一気にふるさとに、呼び戻すというのがこれからは大事だと 考えます。教育の島行きで育った子どもたちが学びの場を求めて、やはり経済的な理由で困難な時に支援をして助ける大事な制度だと思います。でも現実は国の制度が、まあ、あまりにもこれまでのそれぞれの市長の県市長の奨学金制度に比べましてもかなり充実しておりますので、なかなか行きの奨学金制度を利用する子どもさんたちも定員に、まあ、満たないぐらいの、まあ、活用状況ということも存じておりますが、9月議会の時も申し上げましたように人材確保という面で言えば看護師等の医療従事者、介護福祉につきましては心医療専門学校等がありますし、補助金の制度もそこに在庫すればというような包括支援の制度もありますし、または就職修了金やなんかいろんな面でその医師が取り組みをされていることも、十分調べて承知している承知しましたが、このやはり奨学金制度をより多くの子どもさん息の子どもさんに活用できるようなやはり仕組み作りをしていただくことがこれからの息子のためにもなっていく大きな手立てだと思います。例えばふるさと納税の中のこの島の子どもたちのためにとか、将来のためにとかいうようなそういった項目もありますので、何らかの定額基金を破って今までの制度を少し見直して、やはり総合計画にもありますように就学奨励金制度というですね、その奨学金制度を含むそういった制度の見直しを願うわけですけれども、その辺の定額の枠を超えたそういった制度づくりの検討は考えておられるのかどうか、その点をお聞かせください。
はい、西原教育次長。
ただいまのご質問にお答えいたします。定額運用基金の、増額といいますか、その基金の財源のにつきまして今ご提案いただきました。ふるさと応援寄付金の中にもその島の未来を担う人材育成プロジェクトという項目があります。その中での、財源としては考えられるものと考えております。定額基金のにつきましては現在、対応している方小学生が21名おります。返還中の方が48名、対応する額の方が返還をする額よりも多いわけですけれども、この分につきましてもそういった応援寄付金の財源が活用をお願いできればというふうには教育委員会では考えております。今後その辺にも含めまして検討してまいります。
以上。
はい。衆議院。
はい。はい、その辺よろしくお願いをしたいと思います。どうしても奨学金制度といえば、成績が優秀で、人物評価も高くないと当然そういった支援を受けることはできないのは分かっているつもりですが、 それは高校在学時に例えば申し込むとき申請するときにはどうしてもかなり高いものが求められて仕方がないと思うんですけど、本人の努力でなんとか医療の看護師の専門学校に入学できた、保育士の専門学校に入学できた、また大学等にも合格できたということがあれば、当然大学中もこの申請はできるわけですから、そういった時にはやはりふるさと行きで働きたいという思いをしっかり持った、子どもさんというようなことで、より多くの方々の支援ができることを望むわけです。また、そういった専門学校等につきましては、今年から始まりました高等教育の無償化の対象校になっていない学校に通う子どもさんもおられますので、そういったどうしても経済的に、親御さんが厳しい状況にある等も申請書等で調べられるとは思いますが、審査されるとは思いますが、そういう方々へのやはり支援制度というか奨学金制度にしていただけないかなというふうに考えますが、今後の奨学金制度、まだ先ほどの理由で検討が私が思うほどには進んでおられないようでしたので、最後にもう一つお尋ねをします。次年度の奨学金の募集につきましては、これまでのを充当されるのか、いくらかは見直されて募集されるのかの見通しをお聞かせください。
はい、教育長。
清水議員の奨学金についてのいろいろなお尋ねがありました。先ほど教育次長が報告しましたように、今年度の募集は昨日2回目の奨学金制度の検討委員会を開きまして、7名応募をされて、ひとまずその7名の奨学金対応を決定しております。つまり募集定員にはまだ十分余裕があるわけです。しかし貸与ですので、無利子による返還という義務が伴います。そういう中でその勉学を本当に目指そうと思えば、それだけの貸与を受けてでもやろうという気持ちの子どもさんたちも保護者の方もおられるように受け止めておりますので、まだ枠はありますので、例えば仕事に疲れて返すという強い気持ちがあれば申し込みいただけたらありがたいなという気持ちがあります。なおかつ先ほどから言われるように、後継者の育成をしなければならない、あるいは壱岐市の地域の活性化をすることについても考えなければいけないということは当然、考えておりますし、これが給付型にすれば志願者は多分増えると思います。しかしハードルは高くなります。なお給付についても、入学時の一時金を給付する程度で納めるか、毎月一定額の給付をするという制度にするか、そういった点が今教育委員会の方で検討をしているという意味でございまして、なかなか拙速な決め方ができかねる部分がありますので、少し時間をいただけたらと考えております。来年度については一応今年度と同じ形の募集をして、対応型で壱岐市の場合は行く予定でおります。
清水議員。
はい。 現状における壱岐市の奨学金の利用状況、そして予算関係、または初版の理由により、もうしばらく検討をしたいということでございますので、そこはもうぜひ少しでも早い時期に、総合計画に示されている方向で検討をお願いをいたしまして、次の質問に移らせていただきます。二つ目は、市長選での市長さんの公約にも掲げておられた、検診センターの整備、そしてそれとは直接関係はないかもしれませんが、災害時の避難所の確保については挙げました。コロナ禍での災害時の避難所については9月議会でも質問が多く出されましたので、その関連でお尋ねします。二つお尋ねします。一つ目に、市長の公約である検診センターの整備計画は、どのように進んでおられるのでしょうか。市民の健康を守るだけでなく、コロナ禍では医療体制が十分にできない離島では、万一の感染拡大時には、この施設ができれば利用できるような、検討も加えてされるのではないかというようなことも考えたものですから、どのような、計画が進んでいるのかということをお尋ねします。二つ目に、コロナ禍では避難所と人員の確保が課題になりましたが、例えば石田スポーツセンターとか大谷体育館に空調設備をつければ、多くの市民が夏であっても避難できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。学校での空調設備につきましては、今現在教室に、つけられるようになり、その時に、体育館にもできないのかという質問も昨年あったかと思います。その時はとてもそういうはできないというご回答だったと思いますが、例えば石田スポーツセンターにできれば、平常時はスポーツ合宿等の誘致として滞在型観光の促進に活用できるのではないかと。やはりあれだけの設備があれば、かなり、著名なスポーツ団体も便利のいい域に足を運ばれるというようなことになるのではないかと思い、災害時の避難場所の確保と合わせて、質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、先が保健環境部長。
おはようございます。5番清水議員の2項目目の1番のご質問にお答えをいたします。検診センターにつきましては、ご存知の通り、令和元年度に議会全員協議会において議論をいただいたところでございますが、昨年12月会議において請求に結論を見出すことが困難であるというご判断をいただき、再検討を行い、次年度以降改めてご提案を申し上げ、ご審議をお願いすることといたしておりました。これを受けまして、4月以降部内で再検討を始め、まずセンターの役割としまして、これまで 予定をしておりました変更づくりや愛護予防のほか、市民や利用者などすべての世代の交流を促進する機能を加え、多少ではありますが変更交流センターに名称を変更させていただいたところでございます。具体的な整備計画につきましては、昨年定員協議会で市民利用者の意向把握のご提案を受けておりましたので、8月から11月までの4ヶ月間アンケートを行い、集約中でございます。アンケートは子育てから高齢者までの幅広い年代2000人に実施をし、1020人約半数の方々から回答を得ており、その内訳は子育て世代145人、20歳から64歳の壮年の世代217人、高齢者世代658人の回答をいただいておるところでございます。このアンケート結果をもとに、新設だけではなく既存施設の改修や有効活用、他の施設との併設など遺棄し公共施設と総合管理計画や市の財政状況などを考慮し、今後さらに検討を行っていく予定でございます。またご提案の新型コロナを含む新たな感染症拡大時の利活用につきましては、アンケートの回答の中でも同じようなご意見をいただいていることや、本市は本土に比べ感染者の受け入れが可能な避難所宿泊施設も少ないことから、今後返答を行っていくことになろうかと考えておるところでございます。以上でございます。
はい、警部次長。
清水議員の2つ目の質問、体育館の空調整備についてお答えいたします。ご指摘のとおり、大谷公園体育館、石田スポーツセンター、いずれもメインフロアに空調設備はありません。これまで大谷公園体育館は避難所としての実績はなく、石田スポーツセンターは避難された方が少人数であったため、空調設備が整っている多目的ルームを利用してまいりました。しかし最大級の警戒が呼びかけられた台風15号に来ましては、コロナ禍での災害避難となり、大谷公園体育館は初めての避難所開設で64世帯139人、石田スポーツセンターは91世帯219人という、これまでに経験のない人数の方が身を寄せることになり、多目的ルームだけでは足りず、メインフロアまで開放することになりました。なお、石田スポーツセンターは2階メインフロアは天井に明かり取りがあるため、館内は大変明るいのですが、壁側の窓も小さく、熱気がこもりやすくなっていましたので、排煙窓に網戸を設置し、熱気を外に出すことで多少は改善がなされたものと思っております。議員ご提案の空調設備が整った体育館は、いろいろな面から交流人口の拡大に結びつくとは思いますが、それだけ 多額の維持経費も必要となります。また市民の皆様が通常利用される場合にも電気料等が高額になるため、利用者の皆様に新たに空調料等のご負担が生じてまいります。社会体育施設の老朽化が進んでいる状況の中、水銀灯の生産終了に伴う照明器具の LED 化を優先的に行う必要があるため、現在のところ体育館の空調整備まで行う考えはございません。以上でございます。
以上。はい、清水議員。
はい、答弁ありがとうございます。健診センターの整備計画につきましては、後日同僚の議員からも通告書があっておりますので、私の方からは一つだけ例えば要望をさせていただきます。4月の第一波での壱岐市のコロナ感染があれだけ出たときに、本当これはどうなるのだろうかと、これからどうなるのだろうかという大変心配をいたしましたし、壱岐病院だけではなかなか医療体制もままならず、出会いの村を一つの、隔離といいますか、そういった施設にしていただいて、ずっとされてたわけですけれども、例えばちょうど夏場に全国的には第2波がやってまいりましたので、その時も出会いの村は一般には貸し出しはされておりませんでした。私の友達もぜひ行きに来てというようなそういう話もあったんですけど、問い合わせたらまだ一般利用はできませんというようなことでしたので、残念に思っておりました。でも2学期になりましたら学校関係が宿泊学習等で、利用するということもありまして、いくらかは利用もなされたと思いますが、要するにコロナの拡大収束は来年再来年と、ワクチン等がどういう形で接種されてどういう効果があってというのはまだよく分かりませんが、この感染症というのはいろんな形でこれから出てくることでしょうから、それなりの対応を考えて、アンケートにもあったということですので、単なる市民の健康を守るというか検診で守るということだけでなく、万一の時にはそういった利活用もできるような配慮を、できる範囲でしていただいて、計画を進めていただきたいということ。私自身は一昨年この全員協議会で提案がなされた時に、予算の面とかまたはいろんな施設の活用度とかなんかいろいろ考えた時に本当に大丈夫かなという気がしておりましたが、こういったコロナ禍になりましてはやはり万一の対応も考えて必要なものではないだろうかというような考えに、少し変わっておりますので、そういった対応も十分今後検討されて、計画の推進に進んでいただけたらと考えております。で、再質問としては体育館の空調設備についてです。確かに、そういった私が申し述べましたようなこの利活用の面もありますが、なかなか予算面本当にこう厳しい状況の中でこういったことをするのは厳しいというご回答でしたが、 ここもなんとかどこかで、予算の確保を検討していただいて、スポーツ合宿等の、まあ、誘致もできて、やはり域にもこういったあの有名なですね、スポーツ団体が来島したとか、またはあのスポーツセンターがこれだけあのの施設になったということであれば、今後のこう宣伝といいますか、そういった効果もあると思いますので、ぜひあのご検討に値してほしいわけですが、その辺やはりあの厳しいのでしょうか。再度スポーツセンター等での体育館への空調設備の設置について検討の余地はないかどうかのご回答をお願いします。
はい、西原教育次長。はい、
ただいまの再質問にお答えいたします。体育館の空調設備については先ほども申しましたように、現在のところを優先すべきところがございます。 LED 化、水銀灯の生産を終了となりました。そのための LED 化への改修が優先するということでございますので、現在のところは空調設備の考えはございません。以上でございます。
主人、
はい、またあの機会を見つけてあの質問をしたいと思いますが、時間もだいぶ少なくなってまいりましたので、3つ目の質問の方に移らせていただきます。3点目は、再三にわたり、まあ、角度を変えながら同僚議員からも質問されていますので、道路環境と耕作地の維持管理が、まあ、もう限界に来ているという地域が増えている、もうそういったことは十分にご承知のことだと思います。これまでの公民館道作りと もうこれ以上はできんよという、まあ悲鳴とも言えるような声を聞いております。ですから9月議会の時にもそういったことで、ご質問があり、その答弁では次のように言われました。市道の管理延長は1327キロ、バスや観光道路、あの観光路線などの幹線には機械銀行と契約して年2回程度除草伐採作業をし、各自治公民館で実施されている市道維持管理作業である道作りは1メートル16円の補助金で交付して行っていただいています。現在地元管理で行っている高枝伐採を市で計画的にできないか、1個あたりの道路の管理延長の平準化など制度の見直しを研究したいとお答えをされてからまだ3ヶ月しか経っておりませんので、十分なご検討期間ではなかったかと思いましたので、今回は私なりに、地元の声をなんとか一般質問に反映したいと思ったものですから、地域道路や耕作地を守るために、まあ、自助、公助、共助の観点から、まあ、今後の研究の見通しができないかなということでのお尋ねになります。まあ、同じようなご答弁になられるかとは思いますが、何らかのその研究の 見通しというようなことで、もし何かご当局の方にお考えがありましたらご答弁お願いいたします。
はい、増田建設部長。
5番清水議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは市道の維持管理についてお答えをいたします。議員おっしゃったように9月議会において市道整備の制度を抜本的に見直すべきであり、道路整備に資する人手と予算について新しい仕組みを考える必要があるが、その見解についてとのご質問がありました。答弁につきましては、市民皆様にも高齢化等による過度な負担にならないよう、1戸当たりの管理延長の平準化も見据え、制度の見直しについても必要に応じて研究していくとの見解を述べさせていただきました。9月議会での答弁の研究の見通しについてということですが、自治公民館で管理していただいている総延長を公民館加入戸数により算定し、1戸当たりの管理負担の平均化ができないか、高所作業車やタイヤショベルの借り上げ料以外に必要に応じてバックホーやオペレーター費用の助成など限られた財源の中で市道の効率的な維持管理ができるよう制度の見直しについて研究をいたしております。また市道の高所伐採作業については 1,2 級道路については交通量も多いため、数年サイクルで市による伐採作業が実施できないか研究中ですが、その他の路線につきましては市が業者に依頼した場合には、伐採をした雑木や枝葉に別途運搬処分費がかかり、経費もかさむことから、各自治体を通じてご対応をお願いしたいと考えています。今まで通り高所作業による伐採作業は市の方で行いますので、片付け作業については地元の協力をいただきながら今後も維持管理をお願いしたいと考えています。具体的には、それぞれ公民館の負担距離を算定の結果、1戸当たりの道路の管理延長が平均値よりも長い自治公民館におきましては、現在の1メートル当たりの交付金の単価を割り増すことができないかなどの方策を研究しております。昨今、各自治公民館においては人口減少及び高齢化等により伐採等大変苦慮されていることとは思いますが、ご理解ご協力のほどをお願い申し上げます。
はい、谷口農林水産部長。
清水議員のご質問の中で、道路の方で、農道林道等が関係をいたします。それから行楽地の維持管理ということでのご質問もございましたので、私の方から答弁をさせていただきたいというふうに思います。農道使用が必要な箇所は市で行っておりますが、草刈り水揚げ等の通常の維持管理は地域の方にお願いをしているところでございます。簡易な維持補修については地域の方との協議の上、資材代として原材料費を支給をいたしております。耕作道路や耕作地に関しては農林課では2つの事業を実施をいたしております。1つは中山間地域等直接支払い制度、もう1つは多面的機能支払い交付金事業というものがございます。中山間地域等直接支払い制度は耕作放棄地防止と農業用施設の適正管理等を取り組む集落へ交付金を交付し、過疎化・高齢化している中山間地域が有する多面的機能の維持・保全を図る制度でございます。もう一つの多面的機能支払い交付金制度は、非農家を含めた地域共同による農地・農業用水等の資源や農村環境の保全に加え、農地周りの農業用水路等施設の長寿命化の取り組みを支援する制度でございます。本市の耕作面積は3500ヘクタール、うち水田面積が約2200ヘクタール、そのうちの区画整理済みの面積が1480ヘクタールとなっております。 令和2年12月現在、また中山間の集落組織は142組織、多面的の活動組織としては103組織がございます。その中の取り組みでは、中山間の取り組み面積は1427ヘクタール、多面的の取り組み面積は1727ヘクタールとなっております。この2つの事業は、国の 50%、県が 25%、市が 25% の交付割合で、令和2年度の事業費では、中山間事業では1億8000万円、多面的事業では1億2000万円の事業規模となっております。今後も耕作放棄地の増加や離農、後継者の不在等が懸念されますが、本市におきましては農地の流動化を推進し、担い手への集積を図りつつ、限られた財源を最大限活用できる国の制度を活用し、地域参加、共同型の事業を進めてまいりに努めてまいりたいと考えております。また本市では地域農業を担っていく世代が効率的な農用地利用を行うため、地域の中心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針、人農地プランというものを作成をしまして、持続可能な地域農業を進めています。今後維持管理が難しくなると予想される限界集落についても話し合いを進め、農家と非農家が連携して取り組む体制を進めていきたいと考えております。以上でございます。
清水議員、はい、
ありがとうございました。もう時間もありませんが、まとめます。まとめますというか、最後に、一言お礼を申し上げます。道路整備につきましては、また後日ご質問もあるように出ておりますので、そこでまた深めていただきたいと思いますが、私たちはやはり日常、自分の家の周辺とか道路、いろんな部分はもう何回も草切りをしたり、そして道作りの前には除草剤をまいて、または近くは切って、作業当日が長くならないように、できるだけそういったことをお互いが気をつけて、公民館の皆さんにご負担が少しでも減るようにというようなことを誰もが思って、共同の組織としてですね、日頃からの自助と、そして公民館を中心にした、共助、そして、災害時等はもう市の災害復旧をしていただかなければ叶いませんし、また先ほど農林部長さんが言われたように、これほどのいろんな多面的事業とか中山間とか、そういったことは私も十分まだよく勉強不足なもんですから、そういったことをしっかり勉強し直して、お声をいただいた方にはお答えをして、またこれだけやっておられるという部分も伝えたいと思います。農地の集積等にもつきましてですね、やはり将来を見据えて、私の家ももう調査がありましたので、お返ししますというもう有効に使ってくださいというあれを出しましたけれども、何分場所が偏僻で、もう本当にこれまで近所の方に維持していただいた分が申し訳ないぐらいの場所が多くて、とてもとてもそういった集積場所にはかなわぬところも多いかと思いますが、できることはしっかり市の方でこれからもしていただいて、生き市民が自助、公助、共助でよりよくできますことを願い、質問を終わります。ありがとうございました。